1章3節からイスラエルの近隣諸国への審判が語られ、そして2章4節から北イスラエルの同胞南ユダに対する審判が語られ、2章6節から今アモスの言葉を聞いている北イスラエルの教習そのものに対する審判の言葉が語られ始めます。これを聞いたイスラエル、北イスラエルの聴衆はざわざわとざわめいたかもしれません。神の言葉、神の選びの民である我々によもや審判が語られるとは思っていなかったのだと思います。しかし先週も申しましたように、ここでのアモスの予言の目的は他ならぬ北イスラエルに対する審判の言葉を語ることであって、これまでの審判の言葉は前置きに過ぎなかったということであります。北イスラエルが神の前に表した4つの罪が列挙されます。正しいものを金で、貧しいものを靴一足の値で売ること、弱い者の頭を地の塵に踏みつけ悩む者の道を曲げること、父も子も同じ女のもとに通うこと、これらのことであります。この第3の父も子も同じ女のもとに通う、祭壇のあるところではどこでもその傍らに父にとった衣を広げ家領として取り立てたぶどう酒を神殿の中で飲む、これが3つ目4つ目の罪でありますが、第3の罪、父親と息子とが同じ女性のもとに通う、この振る舞いが甚だしい姦淫の罪であることは言うまでもありません。先週も触れましたが、この振る舞いについては単なる不貧困道徳とは異なるものであった、こういう指摘もなされています。なぜならば、続けて私の聖なる名を汚していると言われているからです。もちろん姦淫そのものが律法違反であり聖なる皆を汚す行為であるわけですが、そのことが聖なる場所で、すなわち神殿を舞台にして行われていた、その可能性があるわけです。カナン発祥の偶像宗教でありますバール宗教が北イスラエル王国にも持ち込まれておりました。北イスラエルの王アハブは自らバールに膝をかがめました。預言者エリアがバールの神々と対決をしたことは私たちの知る通りです。バールは豊穣の神であり、しばしば女神アシュタロテと結びつけられて生殖を司る神とされていました。そしていわゆる神殿娼婦が存在していたということも伝えられています。偶像宗教におきましては不貧困と宗教儀礼が結合するということも珍しいことではありません。神の臨在したもう聖なる宮でイスラエル、北イスラエルの民らは偶像の祭儀に身を委ねて主食にふけっていたわけです。第4の祭壇のあるところではどこでもその傍らに父にとった衣を広げ枯れ落として取り立てた葡萄酒を神殿の中で飲む、この振る舞いについては出エジプト記22章にこのように命じられています。もしあなたが私の民、あなたと共にいる貧しい者に金を貸す場合は彼に対して氷菓子のようになってはならない、彼から利子を取ってはならない、もし隣人の上着を質に取る場合には日没までに返さねばならない、なぜならそれは彼の唯一の衣服、肌を覆う着物だからである、彼は何にくるまって寝ることができるだろうか、もし彼が私に向かって叫ぶならば私は聞く、私は憐れみ深いからである。このように上着を牛に取ったとしても日没までには持ち主に返さなければならないというのが律法の定め、主なる神のご命令でした。貧しい者にとって上着は唯一の衣服である。貧しい者たちがヤギであったそれを奪われて寒空に凍えてしまってはならなかったからであります。憐れみの神は律法において ご自身の民がご自身の憐れみを映し出して生きるべきことをお求めになるわけです。けれどもこの命令は守られておりませんでした。富める者たちは貧しい者たちから質に取った衣服を自分たちのヤギとしていました。さらには彼らから取り立てたブドウ酒によって宴会を催していました。その宴会がどこでなされていたかというと他ならぬ神の宮でありました。正しいものを金で、貧しいものを靴一足の値で売ること、弱い者の頭を地の塵に踏みつけ悩む者の道を曲げること、父も子も同じ女のもとに通うこと、父にとった衣を広げ枯れ落として取り立てたブドウ酒を神殿の中で飲むこと、これらが北イスラエルの罪でありました。貧しく弱い立場の人々を苦しめ、裁判法廷において正義を曲げ、不貧困にふけり私利私欲を貪るといった、これらの振る舞いについて留意すべきことは、特に第3と第4の罪において主の神殿との結びつきが疑われることです。つまり商人と裁判官、役人と宗教家たちが背後で結託し合っている構図を見て取ることができるわけです。そのことが何を意味していたかと言いますと、まさに北イスラエルは国全体として腐敗していたということであります。そうした罪の振る舞いの舞台となったのが他ならぬ神殿、聖なる場所であった。これは当時のイスラエルが神の名、神の言葉、神の御心を決定的な仕方で軽んじないがしろにし恥ずかしめていたということを表しています。私たちが覚えておりたいことは、人は神と関係する場所においてこそ、神の御名を持ち出す場合においてこそ最も深刻な罪を犯すということであります。選びの民であるイスラエルがこれほど甚だしい罪に陥っていたことに私たちは驚くかもしれません。けれどもこれは神が指し示された現実であります。神はこのような選びの民の罪を見過ごすことはおできになりませんでした。なぜならこうした罪を見過ごすことは神が義ではなくなるということを意味したからであります。神が義の神であられる以上、不義に対しては正しい仕方で報いなければならなかったということがあるわけです。ただイスラエルは神の選びの民であり、どの民よりも神に愛された民であります。したがってその愛する民を神はご自分の義のゆえに、ご自分の御手を打たれて、御手を痛めて打たれたのだ、糾弾されたのだということを覚えなければなりません。そのことを考えることは、主イエスの十字架がどこに立ったのかということを考えることと一つのことであります。祈ります。主なる神様、預言者アモスの書を通してあなたの選びの民が、あたかもあなたが今したまわないかのように振る舞ったことで、あなたの御心がどれほど傷んだのかということを、この書物を読みながら私たちも思います。そうした現実のただ中で、あなたが語られた御言葉を聞き取ることによって、私たちの信仰の在り方、あなたを仰ぐその信仰をも正しい整えてください。主の御名によって祈ります。
アーメン。